皆さん、いかがお過ごしでしょうか。甲子園教会の吉田隆と申します。今日の聖書の言葉をお聞きください。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちが、なぜ転ばをほどくのかと言った。二人は、主がおいるようなのですと言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけ、イエスをお乗せした。今日の日曜日から始まるこの一週間を、教会では受難週と呼んでいます。イエスの地上における最後の一週間のことです。イエスが捕らえられ、鞭打たれ、金曜日には十字架につけられて死を迎える。まさにイエスの受難の一週間を記念することになっています。けれども、それとは裏腹にと申しましょうか。そんなことになろうとは全く予想させないほどに、その週の最初の日、イエスは熱狂的な群衆に歓迎されたのです。この方こそがユダヤ人の王だと歓喜を持って迎えられて、ユダヤの都エルサレムに入場されたと聖書には書いてあります。そしてその時、イエスは自らお命じになって、誰も乗ったことのないロバの子を連れてこさせ、それに乗って入場されたという話が、初めにお読みしました聖書の言葉なのです。さて、キリスト教系の幼稚園やいろいろな子どもの施設で、よくこの転ばとかロバの子という名前がついているところがありますよね。ロバの子幼稚園とかですね。可愛い名前ですが、なぜロバの子なのだろうと思ったことはありませんか。犬の子や猫の子やひよこなど、可愛らしい動物はいくらでもいますよね。それなのに、なんでよりにもよってロバの子なのだろうと。その理由が実はこの聖書の物語なのですね。この世界の本当の王様であるイエス・キリストを背中に乗せた唯一の動物、それがこのロバの子だったからなのです。小さくて弱い、しかもまだ誰も乗せたことのないような未熟なロバの子でしたけれども、イエスがそのようなものをあえて選んで用いてくださった。主がおいるようなのですと言われて、イエス様をお乗せするという光栄に預かった。この何とも言えないアンバランスと言いましょうか、不思議な取り合わせが、このお話の実に面白い、興味深いところです。少しだけ解説しますと、実は旧約聖書の中に、やがて来られる救い主、誠の王になられるお方は、ロバに乗るという予言があったのですね。これも面白いですよね。普通王様というのは馬に乗ります。立派な軍馬に乗る。ところが、聖書が予言した誠の王は、ロバに乗るというのです。ロバというのは、庶民が畑仕事や荷物を運ばせるのに使った動物ですね。およそ不格好な、およそ戦いには向かない動物です。そう、聖書が言いたかったことは、そういうことなのです。私たちの救い主となられるお方は、武器を持って戦う王なのではない。戦って敵を撃ち殺して、力でもって相手をねじ伏せて、そうして勝利をもたらす王なのではない。神がお使わしくださる誠の王とは、平和の王だということなのです。庶民と同じ目線で、人々の日常生活に平和を、平安を与えてくださる方だと。それがこのロバに乗るということに表されていたことでした。しかも旧約聖書では、神様の御用に用いる動物は、まだ誰も使ったことのない動物でなければなりませんでした。それでイエスはロバの子に乗られたというわけです。剣を取る者は皆剣で滅びるとイエスは言われました。これが人類の歴史の教訓です。剣で、武力で世界を支配しようとした者は、必ず剣で滅びる。私たちはそんな歴史の教訓を忘れてはいけません。 主イエスはそのような人間の剣に対して丸腰で立ち向かいました。いえ、むしろ敵をも愛するという愛によって打ち勝ちました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからないのです、と十字架上でイエスは敵のために祈られました。そしてそのように、まことに人間を生かす、殺すのではなく生かす神の愛こそが世界を変えてゆく。今週私たちは軍事力だとかお金の力だとか、その他人間のあらゆる力によって世界を変えようとする人間の思い上がりを思い巡らしましょう。そのような人間の思い上がりや憎しみが神の御子をさえ十字架につけたという事実を深く心に留めましょう。けれども、そのような人間の愚かさをどこまでも許し、敵をも愛された神の愛こそがこの世界を変えていったという事実をもう一度信じましょう。なぜならイエスのお働きは十字架で終わらなかったからです。十字架から三日目にイエスはよみがえられたのです。人類の罪に神の愛が勝利した瞬間です。この世界を覆う死の力に神の命の力が勝利を収めたのです。それが私たちの誠の王、主イエスキリストの復活という出来事です。それを私たちは次の日曜日にお祝いするのです。私たちは皆それぞれが小さく弱い無力なロバの子のようなものかもしれませんけれども、そのようなものを主イエスはあえて選んでくださる方なのですね。そして私たち一人一人がこのお方を誠の王と信じるとき、このお方をお乗せすることができるのです。私たちの小さな歩みを通して、この世界に神様の大きな愛を運ぶことができるのです。そして、この憎しみと争いに満ちた世界に、神の平和が届けられていきますようにお祈りしたいと思います。